2026年の国債の政令に本当に心に響いたこと。要するに、この世界女性デーの投稿で私の頭から離れなかったのは、単独の数字ではなく、そのつながりの凄まじさだった。恐怖、権力、お金、医療、暴力が日常の中で自分が思いたい以上に、はるかに直接的に絡み合っている。若い女性たちが男性に対して明らかに恐怖から自由ではなく、性的な嫌がらせが恐ろしい規模で日常の一部となり、女性がリーダーシップ、収入、医療的な認識において、依然として構造的に不利であり、そして、いざという時でさえ、シェルターが十分に信頼できないのなら、平等は象徴的な論争ではなく、社会的現実の問題だ。このテキストは、この歪みを男性としてただ指摘するだけでなく、真剣に受け止めようとする私の試みだ。防衛も自己免責もせず、個人的に加害者でないことを超えた責任とは本当は何を意味するのかという不快な問いとともに、2026年の世界女性デーで本当に私を撃ったもの。2026年3月8日の日曜日、私は多くの人と同じように世界女性デーの投稿を見て、さっとスワイプして通り過ぎ、また戻ってきて、もう単にいつもの日常に戻ることはできないと気づいた。テーマが新しかったからではない。むしろ逆だ。その多くは大まかな輪郭ではとっくに知っていた。女性は平均して収入が低い。女性はリーダー層で過小代表されている。女性に対する暴力は構造的だ。医療はしばしば男性の身体を基準にしている。こうしたことは今では公知の事実に属している。少なくともなんとなくどこかで聞いたことがある。程度には安心していられる意味で。この投稿で私の頭から離れなかったのは別のものだった。それは凝縮だった。個々の数字が突然、統計ではなく圧力のように感じられるあり方。そして、それに対する自分自身の反応だった。私はすべてのポイントを同じ強さで受け取ったわけではない。私は即座に選別した。私を直接打ったものを抜き出した。そして、まさにこの選択こそが、おそらく投稿全体よりも、現実について多くを物語っている。私は、最初に賃金で引っかかったわけではない。最初に EU 内での順位でもない。最初に歴史的な線や法的な自明性でもない。私は恐怖で引っかかった。権力で、時間で、そして、まともな男がこうした所見を前にして、防衛や距離取りや自己免責に反射的に逃げ込まずに、一体何を始めるべきなのかという不快な問いで、まさにそこがこのテーマの本当の試金石だと私は思う。正しい文句を言えるかどうかではなく、この歪んだ現実を言い訳せずに耐えられるかどうかだ。すべての数字が同じ重さではない。世界女性デーの投稿は性質上凝縮によって成り立っている。問題点、格差、遅れ、理不尽さを少ないグラフィックと数秒の注意に凝縮する。それがこのフォーマットだ。だからこそ興味深いのは、どの数字が単なる情報として通り過ぎ、どれが心に残るかだ。私の場合、とりわけ4つだった。1つ目は人口に近い調査で、若い女性の中で1人も男性に対して恐怖がないと答えた人がいなかったという主張だった。2つ目は、16歳から24歳の若い女性の8割以上が、ここ数年の間に、視線、コメント、しつこい声かけなど、身体接触を伴わない性的嫌がらせを経験したとされる数字だった。3つ目は、ドイツの管理職のうち、女性が3分の1にも満たないという所見。そして4つ目は、グローバルな視点だ。このペースのままなら、ある程度完全な平等まであと123年。まさにこれらのポイントが私に飛び込んできたのは偶然ではない。これらは一種の軸を形作っている。一番下には日常の直接的な傷つきやすさ。その上に影響力と意思決定権の構造的な非対称性。そのさらに上に進歩の歴史的な遅さ。言い換えれば、まず恐怖、次に権力、そして時間。この三つのレベルを一緒に考えると、なぜ平等が飾りのような心地よいテーマではなく、社会秩序の冷静な問題なのかがすぐにわかる。恐怖が例外ではなく、 背景ノイズであるとき。多くの男性は、若い女性は男性に対して恐怖から自由ではないという文の過激さを過小評価していると思う。聞いていないからではない。心の中であまりに早く翻訳してしまうからだ。彼らはこう聞く。嫌な経験がある。不安がある。用心がある。それはすべて正しい。だがその初見の凄まじさを和らげてしまう。恐怖から自由であることは、本来自由な社会が市民に対して負うべき通常状態だ。恐怖から自由であることは、ナイーブであることではない。盲目でも無頓着でもない。ただこういうことだ。私は公共空間を移動するとき、自分の性別に結びついた残余リスクを常に計算に入れておく必要がない。この状態が若い女性にとって男性との関係で明らかに成り立っていないのなら、それは終焉的な問題ではない。社会契約の根本的な乱れについて話しているのだ。私が特に打たれたのは、この文を知的に理解できただけでなく、感情的にも理解できたことだ。私はプライベートなチャットで、自分も男として男が怖いと書いた。これはレトリックのひねりではない。男は他の男にとっても脅威になり得る。男性的な攻撃性、優位性の儀式、歯止めのない暴力、集団力学、傷つきと逸脱の混合を知っている人なら、それがわかる。違いはこうだ。男性にとってこの恐怖は、通常状況依存的だ。女性にとっては、はるかに頻繁に日常と構造的に結びついている。まさにそこにポイントがある。私が男として男が怖いことがあるというとき、女性の恐怖を相対化しているのではない。ただ少しだけ近づいているのだ。そしてそこで不快なことに気づく。本当に恐ろしいのは、私がこの感覚を知っていることではない。恐ろしいのは、どれほど多くの男たちが、それを知りたくないかのように自分の生活を組み立てているかだ。男性の自己像は、この種の洞察に対して、驚くほど強靭だ。まともな男は加害者でありたくない。それは理解できる。だがあまりに多くの場合、彼はまさにその地点で立ち止まる。自分はそうじゃない。そんなことはしない。自分には関係ない。そう自分に言い聞かせ、頭の中の道徳的な感情は、それで帳尻が合う。だが、個人的にしつこい下品な野次を飛ばしていないからといって、話が終わるわけではない。加害者でないだけでは足りない。チャットの中での私の一文は、要するにこうだった。自分は 100% の確信を持って、こうした経験に 0% も加担していないと言える。これは本気だった。だが後から考えてみると、まさにこの正直さの中に限界があることに気づいた。もちろん加害者でないことは無ではない。むしろその逆だ。それは文明的な振る舞いの不可欠な最低条件だ。だが、それはまさに最低条件に過ぎない。社会的な功績ではない。より大きな問題における無罪判決でもない。この議論から退場する理由にもならない。構造的な関係とは、まさにそれが単独のモンスターによってだけ生み出されるものではないということだ。そこには、見て見ぬふり、容認、愛称化、男性の境界審判への寛容、女性の用心深さを過敏とみなす習慣。自分はこの文化的な転機を作ったわけではないから、変える必要もないとする安易さも含まれている。ここで男性の視点が本当に興味深くなるのは、その最も居心地の良い形を失った時だ。傷ついた自己防衛の舞台としてではない。きちんと振る舞っていることへの承認を求める場としてでもない。不快な真実を受け入れる覚悟としてだ。すなわち、たとえ自分が境界を侵犯する行動を取らなくても、女性の不安と男性の優位性が、あらかじめ織り込まれた秩序からしばしば利益を得ているということ。これは道徳的メロドラマとしての個人的な罪の非難ではない。社会的現実の記述だ。男として本気で平等について考えるなら、まず自分の無垢を強調するのではなく、自分の責任を明らかにしなければならない。審判は手が触れるずっと前から始まっている。とりわけ性的嫌がらせをめぐる議論は、どれほど深く愛称化が根を下ろしているかを示している。多くの人は嫌がらせと聞くと、今でもまず身体的な境界侵犯を思い浮かべる。あたかも手が関わったところから初めて問題が現実になるかのように。だが、女性の日常はもっとずっと早い段階で不自由になっている。 視線は中立ではありえない。コメントは冗談めかして発せられたからといって無害ではない。しつこい声かけは体接触を伴う法的に明確に証明可能な行為ではないからといって取るに足らないわけではない。こうしたすべてを軽口、褒め言葉、まあ不快だけどさ、などのフォルダにしまい込もうとする試み自体が問題の一部だ。それは女性に対して自分たちの日常を狭めているまさにその事柄を矮小化することを強いる。若い女性の8割超という数字が私をこれほど打ったのは、ここで問題になっている規模を可視化するからだ。たとえ方法論的に全てのソーシャルメディアのグラフィックが詳細に公表された一次研究と同じ精度を持つわけではないと付け加える必要があるとしても、方向性は明らかだ。そしてより広いデータもまた十分に苛烈だ。5年の間に3分の1を超える女性が体接触を伴わない性的嫌がらせを経験し、生涯では2人に1人を超える女性が影響を受けるのなら、例外という言葉はもはや通用しない。それは決して普通であってはならない社会的な普通について話しているということだ。権力は法律だけでなくフロアにも現れる。法的には平等を肯定しながら、実際には権力が不均等に分配された社会に生きることは十分にあり得る。まさにそのためにリーダー職における女性の過小代表という所見は、私にとって単なる二つ目の二次的なテーマではなかった。これは直結している。ドイツで管理職の三分の一にも女性が達しておらず、ヨーロッパ比較で国が後方に位置しているのなら、それは単なる見苦しい統計的な歪みではない。誰が決定し、誰の視点が普通とみなされ、どの空間でキャリア、権威、解釈権が依然として主に男性的に高度化されているかを示す指標だ。私はプライベートなチャットで、2026年に 33% というのは冗談だ。自分には 53:6 から 66:6% の間の方がもっとありそうに思える、とかなりきつく書いた。一見すると大げさか、恣意的に数学的に聞こえるかもしれない。だが意味していたのはごく単純なことだ。自分を何十年もモダンだと思ってきた社会において、三分の一は真剣に受け取るべき目標値ではない。三分の一とは、過小代表を管理し、それに進歩というラベルを貼る水準だ。権力関係を本当に動かしたいなら、半分に象徴的に近づいた程度で満足してはいけない。ましてや、構造的なブレーキがこれほど長く男性的に作用してきたのならなおさらだ。ここで問題なのは飾りではない。マネジメント写真における感じの良い多様性でもない。女性的な印象をまとった取締役会を感傷的に盛り上げることでもない。問題なのは処分権だ。影響力だ。優先順位の設定だ。世界に対するどの視線が意思決定に反映され、どの視線がされないかということだ。経済的に強く、文化的に自己満足している国が女性リーダーの割合で、ヨーロッパの下位3分の1に沈んでいるのなら、言い訳でごまかすべきではない。それをあるがままに認識すべきだ。構造的な欠陥として。お金は脇役ではなく、凝固した秩序だ。ジェンダーペイギャップでは、しばしば2つの誤りに同時に余地が与えられる。一つは、調整済みと未調整がきちんと区別されないと単に、あらゆる数字を単なる神話として片付けてしまうこと。もう一つは、方法論的な区別さえしておけば、政治的には全て語り尽くされたかのように振る舞うことだ。どちらも都合が良く、どちらも間違っている。もちろん区別は必要だ。未調整のジェンダーペイギャップは、平均的な賃金格差全体を示す。調整済みの値は、資格、職務、就業経歴の違いを部分的に差し引こうとする。それは重要だ。だがそこから残りが無害だという結論は出てこない。むしろその逆だ。まさに調整済みの差が、比較可能な前提条件でも格差が残ることを示している。そして未調整の格差自体も、労働市場の構造について非常に重要なことを物語っている。誰がどの職業に就くのか、誰が就業中断を負うのか、誰がケア労働を補うのか、誰がキャリアロジックに合わせた人生設計をより楽に維持できるのか。 時給と月間損失の対比が私をこれほど納得させるのは、それが抽象から具体へと導くからだ。1071ユーロの時給差は、多くの人には世界を揺るがすほどには聞こえない。だが、月に約300ユーロとなると、突然違って聞こえる。そしてまさにこうして構造的な不利はしばしば機能する。人生の時間、資産形成、自立、老後保障に翻訳されるまで、穏やかな歳を装うのだ。お金は、決して単なるお金ではない。お金は意思決定の余地だ。お金は安心だ。お金は、行かなければならない時に去る能力だ。お金はまた、本来は公正であるべき条件に対して、感謝しなくて済む能力でもある。したがって、ジェンダーペイギャップを、統計好きのための専門的な議論に縮小しようとする人は、その確信を見誤っている。問題は計算方法だけではない。社会的に組織された不平等の問題なのだ。男性の身体が規範とされると、女性の苦しみは遅れて認識される。とりわけ不快なのは、多くの啓蒙された社会が、医療の問題では自分たちを合理的だとみなしながら、同時に体系的な盲点を維持している習慣だ。エビデンスに基づく医療ほどモダンに見えるものはない。そして、どれほど選択的にエビデンスが生産され、重み付けされているかを、これほどはっきり示すものもほとんどない。子宮内膜症の例がこれほど強いのは、抽象を打ち破るからだ。およそ10人に1人の女性が影響を受けているにもかかわらず、診断が下るまでに、しばしば何年もかかる。データによっては、平均的な遅れは、およそ7年から10年とされる。この文を一度静かに口にしてみれば、その苛烈さがわかる。頻度が高く、痛みを伴い、生活に影響を与える疾患が何年にもわたって遅れて認識されるのだ。7年から10年というのは、他は完璧に機能しているシステムの遺憾な副作用ではない。それは、女性の苦しみが別様に位置づけられていることを示すサインだ。痛みが矮小化されている。普通ではない症状が普通のものとして扱われている。医療のルーティーンや研究の優先順位が好んで語られるほど中立ではないことを示している。男性の身体が暗黙のうちに標準とされると、女性の身体はあまりに早く逸脱、特例、ややこしいバリエーションとして現れる。まさにそうして、露骨な差別よりもしばしば見えにくく、それゆえにこそ強力な構造的な格下げの位置形態がある。私はこのテーマをエキゾチックな付録として扱いたくない。これは中心に置かれるべきだ。なぜなら、日常で女性を十分に守らず、制度の中で十分に代表せず、医療システムの中で十分に研究しない社会は、自分たちが平等の問題を本質的には解決したと本気で言い聞かせることはできないからだ。最も残酷な現実チェックは、閉ざされた扉の向こうで始まる。恐怖、権力、構造的な遅さというテーマが、私をこれほど悩ませたとしても、これらすべての議論の最も固い地盤は暴力のままだ。それも象徴としてではなく、身体と命への現実の脅威として。家庭内暴力の被害者の大半が女性であるという事実だけでも、すでに衝撃的だ。パートナー間暴力では、女性の割合が特に高く、さらに明白になる。これらの数字の背後には、抽象的な歪みではなく、具体的な傷つけ、屈辱、支配、脅し、依存、そして場合によっては殺害がある。私を撃つのは暴力そのものだけではない。知っていながら何もしないという恥知らずな同時性でもある。多くの行為が決して通報されないことを私たちは知っている。恥、恐怖、経済的依存、感情的なもつれが通報を難しくすることを私たちは知っている。シェルターが不足していることを私たちは知っている。そして、女性シェルターでさえ、組織や資金のあり方によっては、被害女性が自分の身を守るための費用を自腹で負担しなければならない場合があることも私たちは知っている。これを政治的失敗より穏やかな言葉で表現するのは難しい。暴力的な関係から抜け出すよう女性に言いながら、保護施設が無料でアクセスしやすく十分に用意されていることを確実にしない社会は、実のところ二つの声で語っている。一方では暴力を非難し、他方ではその後始末のコストを被害者の背中に乗せて計算している。この地点で 私にとってあらゆる居心地のいい世界女性デーのレトリックは終わる。もはや啓発だけの問題ではない。インフラ、優先順位、本気度の問題だ。4人に1人の女性が女性シェルターでの自分の場所を全額または一部自分で支払わなければならないという分は、断崖の注釈ではない。豊かな国におけるスキャンダルだ。進歩は現実であり、それでもなお十分ではない。私は進歩を過小評価したくない。それは安易だし、不正確でもある。世界的なジェンダーギャップが測定可能な形で縮まり、予測が以前のより長い期間から改善されたのなら、それは無ではない。全く何も動いていないかのように書くのは愚かだろう。私はチャットの中で、123年という数字は、以前のもっと高い推計を覚えていると、ほとんど改善のように感じられると、自分で勝ち止めた。この文は半分は苦く、半分は正直だった。そう、以前よりはマシだ。だがまさにそこに罠がある。進歩が、常により不快だった昨日とだけ、比較されることで、安心材料になってはいけない。123年というのは、やる気を起こさせる数字ではない。123年というのは、社会的な是正の遅さに対する告発だ。それは、複数の世代が、自らの平等への要求を絶えず口にしながら、実際には、スローモーションでしかそれを実現しない世界で生きることを意味する。おそらくこれは、現代社会の根本的な問題の一つですらあるのだろう。彼らは動きを適切さと取り違える。何かが完全に停止していないだけで、忍耐と冷静さが突然美徳とされる。だがこのテキストのテーマを並べてみれば、この忍耐がどれほど不快なものか、すぐにわかる。日常の恐怖、嫌がらせという普通。権力ポジションでの過小代表、収入格差、診断上の盲点、身近な暴力、不十分な保護システム。これが出発点なら、遅さは思慮深さの証ではない。それ自体が問題の一部だ。自分自身の反応について私を悩ませるもの。私がこの投稿に対して中立的に反応しなかったことは重要だと思う。強いショックが自動的に道徳的に優れているからではない。この地点での無関心こそが不快なほど示唆的だからだ。私を打ったのは女性が経験していることだけではない。自分の自発的な選択が自分について何を物語っているかということも気になった。私はどうやら最初に制度的にではなく実存的に考えた。最初にルールではなく脅威を、最初にクォータではなく恐怖を、その後になってようやく権力、お金、医療、システムの問題が続いた。振り返ってみてこれは間違いだとは思わない。むしろ逆だ。おそらく本気の平等政策は、キャリア曲線だけで不利を図るのをやめ、自由が安全から始まることを再び理解したところから始まる。公共空間、職場、医療システム、身近な私的領域で、女性が男性よりも継続的に高いリスクを負わなければならないのなら、その女性は単にまだ不完全に平等な社会に生きているのではない。彼女の自由が、留保付きでしか認められていない秩序に生きているのだ。男としてこれについて書くのはデリケートだ。そしてそうであるべきだ。この視点が価値を持つのは自分を前面に押し出さず道徳的な免罪を求めない時だけだ。私は多くの女性にとってはすでによく知っている日常を凝縮したに過ぎない投稿を真剣に受け止めたからといって褒められたいわけではない。だが男性がこの議論の中で別の話し方を公に学ぶことは必要だと思う。より自己中心的でなく、より防御的でなく、より法技術的でなく、より面積にこだわらない話し方を。おそらく最も重要な一歩は、男性がより早く意見を持つことではない。最も重要なのは、現実が最悪のカテゴリーで爆発した時に初めて、女性の現実を自分に引き受けるのではない、ということかもしれない。娘たちに対して、私が追っているもの。おそらく私に残った最も苦い考えは、自分ではなく、自分の娘たちに関わるものだ。あるいはもっと一般的に言えば、娘たち全般に。男性として、多くの女性が男性に関して決して、本当に恐怖から自由に動けないことを理解するのは、それだけでも十分に不快だ。そこからさらに、 女の子をまさにこの現実に備えさせなければならないという冷静な結論を引き出すのはなおさらきつい。ヒステリーからではない。悲観主義からでもない。責任からだ。この考えを本当に自分に引き寄せると耐え難い。文明社会の目標は本来、親が娘を男性の境界審判、男性の予測不能性、男性の権力格差に備えさせる必要がないことにあるべきだからだ。それをしなければならないのなら、それは特別に賢い教育の証ではない。社会にとっての貧困証明だ。それでも、見て見ぬふりはより悪い選択だ。良い教育が構造的な問題を解決できるふりをしたくはない。だが優しく言い回した世界女性デーのメッセージが、日常の冷静さに翻訳されない限り、何の価値もないふりもしたくない。娘を強くするということは、残念ながら常に、彼女に対して自分に自明に好意的ではない世界を読み解くことを教えることでもある。この考えが私をこれほど攻撃するのは、私が特別に繊細だからという証拠ではない。むしろ、男性がこの視点を中心に据えずに済んできた時間の長さの証拠だ。世界女性デーは本気で受け止めるなら、儀式ではない。私はこの2026年の世界女性デーを、いくつか予想通りの立場を確認する機会として経験したわけではない。道徳的な義務の記念日として経験したわけでもない。むしろ社会の歪みは、それを別々の章として考えるのをやめた時に最もはっきりする、ということを思い出させる日としてだった。男性への恐怖は、権力の問題と切り離せない。権力はお金の問題と切り離せない。お金は依存の問題と切り離せない。依存は暴力の問題と切り離せない。暴力は不十分な保護の問題と切り離せない。そしてこれらすべては、女性の経験を特別で主観的で遺憾なものとみなし、それを社会の質の尺度として理解しないという文化的な習慣と切り離せない。だからこそ、進歩が測定可能になったからといって、それを祝うだけでは不十分だ。進歩が信頼に足るのは、その深刻さをぼかさない時だけだ。三分の一の女性リーダーから、突然成功物語を作り出さない時、数パーセントの賃金接近から、もう片付いた、という幻想を導き出さない時、123年という改善された世界的予測から、義務なき希望のようなものを抽出しない時、この日から私が何よりも持ち帰るのは、一つのシフトだ。自分をまともだと思うかどうかという問いから、まともさが社会的に何を要求するかという問いへのシフト。そしてその答えは不快なほど単純だ。愛称化しない、逃げない、相対化しない、後の世代に先送りしない、世界女性デーが毎年繰り返される。